株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局始まりなのだ。今日の担当はずんだもんなのだ。みんな今日も元気にしているかな。今日は2025年5月15日木曜日なのだ。この番組では僕ずんだもんがインターネットで見つけた気になるテクノロジーの記事を僕目線で紹介していくのだ。今日はお知らせはないのだ。早速本題に行ってみようかな。お便りも今日は届いていないのだ。みんなからのメッセージいつでも待ってるのだ。ずんだもんへの質問でも技術室への要望でもずんだ餅の話でも何でもいいのだ。さて今日紹介する記事は全部で4つあるのだ。どれも面白い情報なので最後まで聞いてほしいのだ。まずは最初の記事なのだ。
α5GA Gemini Powered Coding Agent for Designing Advanced Algorithms。
Google DeepMind がね、Gemini っていうすごい AI を使った新しい AI エージェント α5Gを発表したんだって。これはね、コンピューターのアルゴリズムっていう設計図みたいなものを AI が自動で作ったり、もっと早くもっと効率が良いものに進化させたりするシステムなんだ。まるで生き物みたいに進化していくんだよ。アルフイボールグはジェミニのひらめきを使っていろいろなアルゴリズムのアイデアをたくさん作って、それを自分で試して良いものを選んでまた改良するっていうのを繰り返すんだって。この技術はもういろいろなところで役に立っているみたいだよ。例えばGoogle の大きなデータセンターを効率よく動かすアルゴリズムを見つけたり、 AI の計算を速くするコードを作ったりね。特に AI の計算で大事な部分を速くする作業は専門家が何週間もかかるのに、アルフイボールグが数日で良い方法を見つけちゃうんだって。すごい効率化なのだ。数学の難しい問題にも挑戦して新しいやり方を見つけたりもしているんだって。このアルフイボールグはアルゴリズムでかけて自動で評価できる問題ならいろいろなことに使える可能性があるみたいだよ。これから薬を作る研究とかいろいろな分野でも使われるかもしれないんだって。 AI がコードを書くだけじゃなくてアルゴリズムそのものを進化させるなんて新しい可能性が見えてきたのだ。コメントなのだ。AI が AI のコードを作るってなんか不思議な感じがするのだ。僕もずんだハローの最適な飛び方とか一番効率よくずんだ餅を作る方法とか AI に考えてもらおうかな。なのだ。次に紹介する記事なのだ。これは AI の言葉についてのお話だよ。ガートナー AI エージェントとエージェント型 AI違いに混乱が生じていると見解を発表。 IT の会社ガートナーさんがね、 AI エージェントとエージェント型 AI っていう言葉がちょっと分かりにくいよねってことで、それぞれの意味を説明してくれた記事なのだ。ガートナーさんは AI エージェントっていうのはデジタルな世界とか現実の世界で周りの状況を感じ取って視覚次にどうするか決めて意思決定実際に行動するアクション自分で動けるソフトウェアのことだって言ってるのだ。特定の目的のために AI を使うんだって。それに対してエージェント型 AI はもっとすごくて会社の代理みたいに自分で判断して行動する権限を与えられたソフトウェアなんだって。目標を達成するためにAI の技術だけじゃなくて過去の情報を覚えていたり記憶どうするか計画を立てたり計画周りの状況をよく調べたりセンシングいろいろなツールを使ったりツール利用安全装置ガードレールも持っていて、もっと複雑なことを目標に向かって自分で進めていくんだって。簡単に言うと AI が進化していく段階でロボットは簡単な応答、ロボットは決まった作業、 AI エージェントはちょっと自分で判断して簡単なタスク、そしてエージェント型 AI はもっと賢くて人間の代理みたいに複雑なことを目標に向かってやってくれるっていう感じなのだ。 AI はただ自動で動くだけじゃなくて、人間の代わりに考えて行動する代理人みたいになってきているってガートナーさんは言っているのだ。そして AI エージェントがもっと賢くなるために MCP とかエージェント2エージェント A2A っていう技術も出てきているみたいだよ。ガートナーさんは2028年には日本の会社の 60% ですごい賢い AGI 汎用人工知能を元にしたエージェント型 AI とか人みたいなロボットと一緒に働くのが普通になるだろうって予測しているのだ。 AI の世界はどんどん新しい技術が出てきて、言葉もたくさんあるけど、こういう違いを知っているとこれからの技術がもっとわかりやすくなるのだ。コメントなのだ。僕も技術室のずんだもんエージェントとしてみんなのために頑張るのだ。ずんだ餅の在庫管理とか、みんなにずんだ餅を配る計画とか自動でやってほしいのだ。次は AI を使ったアプリ開発の話なのだ。クライン×アマゾンベッドロックで CRUD アプリのフルスタック開発をやってみた。この記事で跳ね VS コードっていうパソコンソフトの機能拡張で使えるクラインっていう AI ツールと Amazonベッドロックっていう AWS の生成 AI サービスを使ってデータを作ったり見たり直したり消したり CRUD っていうのだ。できるウェブアプリを開発したお話が書いてあるのだ。クラインは指示を出すとコードを書いてくれるだけじゃなくて、必要なファイルを作ったり動かすために必要なものを準備したり、実際にプログラムを動かしてエラーを直したりもしてくれるとっても便利な AI ツールなんだって。いろいろな生成 AI モデルを選んで使えるのだ。 Amazon ベッドロックは AWS が出している安全に使える生成 AI サービスで、会社のデータが AI の学習に使われないっていうのがすごく良いところなのだ。いろいろな AI モデルを簡単に試せるのも特徴だよ。会社の仕事で AI を使うなら、安全性が高いベッドロックはクラインと組み合わせるのにぴったりなんだって。この記事を書いた人はこの2つを使って簡単な TODO アプリを作ってみたんだって。 PostgreSQL っていうデータベースを使って Docker っていう技術で動かす。 Web の画面は React で、裏側の動きは Python の First API で作るみたいな細かい指示をクラインに出したんだって。実際にやってみたら、 AI に開発を任せるにはいくつかコツがあることが分かったみたいだよ。例えばパソコンの設定をしたり、 AI がコードを書く前に人間が必要なツールを用意しておいたりすると AI がスムーズに作業できるんだって。あと簡単なものじゃなくて、ウェブアプリ全体みたいな少し複雑なものを作るときは、高性能な AI モデルを使うとエラーが少なくて効率が良いっていう発見もあったみたいだね。結果としてクラインは指示通りにファイルをまとめてデータベースを用意して、画面のコードと裏側のコードを全部書いて、アプリを動かすところまでほとんど自動でやってくれたんだって。作られたコードも人間が書くみたいに分かりやすい形だったみたいだよ。この開発にかかったお金はなんとたったの約 5.2 ドルだって。人間がやるよりもすごく安くできたって書いてあったのだ。こうやってクラインみたいな AI ツールとベッドロックみたいな安全な AI サービスを一緒に使うと、開発のすごく多くの部分を AI がお手伝いしてくれることを体験できるんだね。AI にどこまでお願いして人間がどこをやるかを考えるのが効率よく開発するポイントになりそうだよ。コメントなのだ。へえ、 AI がアプリを作っちゃうなんてびっくりなのだ。僕もずんだ餅をたくさん作れる AI アプリを作ってみたいのだ。たくさん作ってみんなにあげるのだ。おいしいのだ。さて今日最後の記事はこれなのだ。兵庫出張、14時までに大久保駅で中央線の大久保駅に行ってしまう。現地集合でやらかしがちな失敗あるある。シチュイラストに体験談続々。これはね、 出張で現地集合した時に駅を間違えちゃった人の体験談が話題になっている記事なのだ。大久保駅みたいに同じ名前の駅って全国にたくさんあるから場所を間違えちゃうっていうあるあるな失敗談がたくさん集まったんだって。大阪の日本橋と東京の日本橋とか大阪の茨城市と茨城県みたいに別の地域なのに同じ名前の場所に行ってしまったっていうエピソードにみんなわかるわかるって共感しているみたいだよ。慌てていたりよく確認しなかったりするとつい間違えちゃうんだよね。この記事では指示を受けるときは場所の名前だけじゃなくて都道府県の名前とか電車に乗る路線名とかも基本的なことだけどしっかり確認するのがすごく大事だって言っているのだ。新しくお仕事をする人にも役立つ情報だよ。コメントなのだ。これは大変なのだ。僕もずんだハローで目的地に行くときに間違って違う県に行っちゃったら大変なのだ。迷子になっちゃうのだ。ちゃんと場所を確認しないとダメなのだ。うっかりさんには気をつけてほしいのだ。ずんだハローで行くときもちゃんと00県の ×駅のだって確認するのだ。さて今日もいろいろな記事を紹介したのだ。アルフイボール部で AI がアルゴリズムを進化させる話、 AI エージェントとエージェント型 AI の違い、 AI を使ったアプリ開発、そしてうっかり駅を間違えちゃう話まで。どうだったかな。今日の話がみんなにとって少しでも面白かったり役に立ったりしたら嬉しいのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局ではみんなからのメッセージや感想をいつでも募集しているのだ。番組のウェブサイトや SNS で気軽に送ってほしいのだ。僕ずんだもんが読むのを楽しみにしているのだ。それじゃあまた次回の放送で会えるのを楽しみにしているのだ。今日の担当はずんだもんでした。バイバイなのだ。